Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、4月28日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そして
28日レスじゃないよ、月ちゃんです。滑舌が悪いよ。
28日です。
こんべんば。
こんばんは。
まじまして。
寒くなりましたね。
びっくりした、外出たらめっちゃ寒いけ。
今日昼間タバコ吸いに外に出てもういよ寒って感じだったもん。まあ雨が降ってたのもあるけどな今日は、
うん。
まあ明日からゴールデンウィーク突入ですが、積雪にお気をつけください。
は？
積雪にお気をつけください。
雪が降るの？
はい、降りますよ。
北海道でしょ？
いえ、日本付近には明日29日から明後日30日の明け方にかけて西高東低の冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んでくる見込みとなっています。このため群馬県北部や長野県北部、中部の標高の高いところを中心に雪が降り積雪となる恐れがありますということだそうですよ。
そうでしょう。
あれ、雪の予想としては多いところで長野県北部で10センチ、長野県中部この辺で5センチという予報が出てますよ。
みほちゃんとこだ。
うん、みほちゃんとこ雪が降るかもよ。
こっちは降らんの？
こっちは大丈夫です。その雪が降るほどではないです。で
群馬って言ったらあれ、いくら
うん、あのタイヤチェーンなどの滑り止めの対策を準備してくださいと。
私まだストットレスですよ。貸しましょうか車。
いけるじゃん。
あの
明日から休みだし
貸しましょうか、あの三菱のあのいわくつきの車。
ピチャの車もどうも対象になりそうだな。
なんか45年前からって言っとったでしょ。
いやいや、そんな長くない。20何年だ
って。45年前からって言ったよ。
え、そうなの、うん、そこまで伸びたの。
ニュースで言っとったよ。え、25年だったっけ。45年
に20何年だったと思った。
いや、40何年だったよ。45年だったよ。ねえ、ですね。どっちが本当なんよ。
まあ、どっちにしても対象に当たるでしょ。
だけど、ずっと乗っとったらなんかお金返ってこんかなって、ちょっと期待する人に、もうちょっと買えずに頑張ろうかなと思ったり。
でも、好きちゃんの車は、あれ、ついてないでしょ。エコカー減税のステッカー
ついてるよ。
ついてる？
低反発車。
低反発車。低反発車。なんだっけ？だって枕じゃないんだから。
なんかついてるよシールが。なんだっけ？なんだっけ？低反発。
シールついてる？いや低反発じゃない。絶対に。
なんて書いてある？
わからん。あの星が何個かついてるステッカー。ついて、スキちゃんの車ついてなかったと思うけどな、古すぎて。
ついてるよ。なんか
そう
低なんとかが
手や反発が
手や反発が確かついてたよ、なんかが
月ちゃんのお腹高反発だけどな。
なんで
ブヨーンって戻ってくるじゃん。
なんだそれ。
抑えると。
何喧嘩取るの。
はい、ということで、まあ、月ちゃんが行って雪だるまを作ってくるかもしれませんので、群馬並び長野の皆さんお気をつけください。
いや、お出かけはしませんよ。気ができませんよ。
せっかく休みなのに。
しょうがないじゃん、足こんなことになって。
まあ確かに
な。かわいそうな月ちゃん。広島行きも断念しました。
はい、ということで、連休前の最後の出雲弁講座いきますよ。
どうぞ。
今日はですね、ボイチャゲルを紹介します。
ボイチャゲル、
ボイチャゲル、追いかけるという意味ですね。
全然イメージできんね。
そうなの。犬がボイチャゲてきたとかね。
なんかボイチャゲルってボイスチェンジャー使ったみたいなイメージ。
犬がボイチャゲてきたっていうと、まあ、犬が追いかけてきたと。これどっちも使えるんですね。スキちゃんをボイチャゲルっていうと、スキちゃんを追いかけたってことに。
本当ですか、岩成ちゃん。
ボイチャゲよ。類似語としてボッサゲルというのもあるみたいだけど、ボッサゲルってあんまし聞かないなと思うんですけどね。
だけ同じ出雲でも地方によってじゃないの。
かもしれないね。
出雲も広いから。
まあね、
あなたのとこまがいもの出雲じゃん。
いやいやいやいや、純粋な出雲ですよ。はい、ということで皆さんもこの連休誰かボイチ上げてください。それでは本編行きたいと思います。
鼻息荒いよ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は地震関連のニュースいきたいと思います。NHK ニュースウェブにあった記事です。気象庁、当分の間激しい揺れに警戒をという記事が上がってました。
まだ言う。
気象庁昨日の午後4時半から記者会見を行ってるんですよね。ごめんなさい、今日の午後4時半から記者会見を行ってまして、熊本県で発生した震度7の地震から今日で2週間となったが、今日も震度4を観測する地震が起きるなど、熊本県や大分県では引き続き活発な地震活動が続いている。震度1以上の地震の回数は今日午前中に1000回を超えたが、平成16年の新潟県中越を、ちょっと待って、シリが立ち上がっちゃったよ。シリちゃん邪魔しないで。どこまで読んだっけ。
新潟県、
平成16年の新潟県中越地震で1000回を超えたのはおよそ1年後なので、それに比べても今回の地震活動は非常に活発だという説明をしたそうですね。で、その上で一連の地震の発生当初に比べると地震の回数は増えたり減ったりを繰り返しながら緩やかに減ってきてはいるが、通常よりも活発な状況が続いている。今後も当分の間は最大で震度6弱程度の揺れを伴う地震に警戒してほしいと述べたということだそうですね。まだまだ安心はできないよと。 いうことみたいですね。
ゴールデンウィークなのにね。
まあ大きな揺れが来ないことを祈るしかないけどね、こいつばっかしは。
そうだね、今日震度4、2回あったんだ。
そう、今日はありましたよ。
しかも有明海とかになってるの、一つ。
うん、だから動いてるのよ、震源が。それが怖いのよね。
だね。
うん。はい、それでは続けて、こちらも NHK ニュースウェブにあった記事です。地震保険金の早い支払いを、損保が対応という記事がありました。一連の地震で熊本県では多くの住宅が被害を受けていることから、損害保険会社はできるだけ早く地震保険の保険金の支払いができるようスタッフを増やすなどして対応を急いでいますということですね。まあ復興というか再建というかに向けてはやっぱり保険金が出ないとね、
うん、
家とか直すっていうのがなかなかできないんでね、損害保険会社、人を増やして、まあ、早く保険金が出せるように対応してますってことみたいですね。あ、家を確認しないと多分ダメなんだろうね、これって。保険会社さんが
大変な作業になるね、これも。
そうそうそうそう、まあ、なかなか大変ですよね。もうこれあと地震保険に入ってればいいけどね。
そうだけ、
はい、地震保険って結構高いのよね。うちもあと5年前、あ、だから東日本で地震があった後から地震保険かけたんや。
あ、そうなんだ。
年間ね、確か3万5千円だったかな。
じゃあ月3千円ぐらい
ぐらいになるかな。あの火災保険にその地震保険の特約をつけたような形になってるけどね。
うーん、
確か3万5000円ぐらい払ってたと思うな。結構バカにならん金額ですけどね。
まあでもそんなんやれば上になしだけど。
まあね。
いや、なんか私もここ鉄筋だっけって安心しとったけど、ここ建って33年だって聞いて、うん、えっと思って。かなり老朽化が進んどる。
耐震はあれだろうな、してないだろうな。
してないと思う。あ、33年じゃないや、25年
どっから33が出てきたもんね。
22年だったっけ、あれ、どうだったっけ
まあまあ、スケちゃんよりも若いってことだ。
そうそう、そうだけど、うん、
うん、はい、それでは次はこちら、朝日新聞デジタルの方にあった記事です。熊本県にふるさと納税 1.4 億円、本震以降で昨年度超えという記事が上がってました。ふるさと納税、自分であの地方自治体好きなとこへ寄付するやつがありますよね、
うん。
まあ、今まではあのその寄付することで、まあ、品物がもらえるよとかっていうニュースは何遍かお伝えしたことがありますけどもね。熊本県は27日自分で寄付する自治体を選べるふるさと納税が本震以降の18日から26日までに約1億4865万件数としては5597件寄せられたと発表しましたということは、そうですね。
うーん、
まあ、こういう寄付の仕方もあるってことだよね。
そうだね。
うん。で、知事さんはですね、多方面から協力をいただき感謝している、寄付者の意向に合うよう活用していきたいと述べているということは、そうですね。まあ、あの日赤とかへ、義援金寄付するのもいいと思うんですけども、県に直接ね、
うん、
寄付、まあ、これ寄付っていうのとはちょっと意味合い違うのかもしれないけど、納税した分がどれぐらい、あ、でも納税だからこの金額は丸々熊本県のものになるのか。
まあ、そうだろうね。
うん、まあ、これを復興にどうやって使うかってことになってくるんだね、今度は。まあ、今後まだ増えてくるんでしょうね、多分。
そう、いろんな方法があるね、確かにね。
うん。
あ、はい、ふるさと納税。
続いても朝日新聞デジタルにあった記事です。熊本の地域 FM メール殺到、風呂屋 炊き出し情報求めという記事が上がってました。東日本大震災で注目された臨時災害 FM が熊本地震の被災地で活躍していますということで、活動していますと。熊本市のコミュニティ FM が24時間の災害 FM に切り替え、これなんて読むんだ、
マスキ町、
マスキ、マスキ交差
かな、
それからお船、
三船、
三船か、三船の山頂も地域情報の提供を始めたということで、もともとあのコミュニティ FM があったんですよ、熊本シティ FM っていうやつがね、
うん、
これがこの地震を受けて総務省の方から臨時災害 FM という免ということで別免許を受けて現在24時間自主制作の放送してますってことだそうですね、うん、今までは夜の間は東京から音源を買って流してたらしいんですよ。でもこれをですね5月1日前だったかな、この臨時の免許が、その間は24時間対応で、まあ、随時、情報を流していますということはそうですね、はい、ということで豪津にはコミュニティ FM ないよな、
ないです、
島根は多分2つしかないのかな、出雲に1つあるんですよ、
うん、
FM 出雲ってのが、それと 沖ノ島にもあるんですよね。
松江にはないんだ。
松江は、まあ松江はあれがあるし FM サインがあるからコミュニティじゃないけどね、
うん、
多分島根県内のコミュニティ FM ってこれ2つだけだと思うんだけどな、僕が知る限りでは。まああのコミュニティ FM なんで普通の FM 放送と違ってあんまし広範囲は電波飛ばないんですけどね、
うん、
まあ、あの地域密着型の番組、
うん、
それこそ出雲のコミュニティ FM はあのお悔やみの情報とかも流しますからね、
うん、そうなんだ、
うん、あれもともと出雲はね何でやってたかな、有線でやってたんですよ、
うん、
有線、スキちゃんとかの方も有線はないか、
いや、あの
電話にスピーカーがついてるようなやつ、
なんかあのちっちゃな地元のニュースとか流しとるやつあるよ、
あの朝とか夕方とかに流せる、
うん、うちは今ないけどね、
もともと出雲市はあれをやってたんですよ、それ式を、でそれ式をやってたんだけど、
うん、
そこの中でねやっちゃいけないことしてたんですよ出雲市が、
うん、
あの地元の農協系のスーパーのコマーシャル、
うん、
を流してたんですよ。
それやっちゃいけない、
うん、あやっちゃいけないんですよ。でそれを当時の郵政省、うん、今は総務省ですけどね、そこからやめなさいって言われてるのを無視してやり続けたら免許剥奪されちゃったんですよ。それで急遽あのコミュニティ FM を立ち上げて今に至るって感じなんですけどね。ちょっと曰く付きの放送局なんですけどね。
悪いですよね。
そうなんですよ。はい、続いてはこれは、あ、そっか、ここのとこは飛ばしていいんだな。次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ファーウェイ被災した同社製品を無償修理という記事が上がってました。ファーウェイジャパンは平成28年熊本地震で被災した同社製品について無償で修理すると発表しました。対象となる製品は携帯電話、タブレット、ウェアラブルなどのファーウェイのコンシューマー向け製品、ただし通信キャリアから販売されたものは対象外となります。また製品の状態によっては修理できないものもありますと。 熊本県内の全市町村の個人ユーザーが対象で、7月31日までファーウェイのカスタマーサービスセンターに到着した分まで無償修理をします。往復の送料も無償にしますということはそうですね。ファーウェイ製品をお使いの方で、まあ、この地震によって、まあ、壊れたとかという方は活用してみていただきたいと思います。次のニュースはこちら C ネットジャパンにあった記事です。熊本地震で本人確認できない人にも携帯電話を総務省が特例という記事が上がってました。総務省は4月27日、熊本地震により本人確認が困難な場合でも携帯電話を契約できるように特例を出しましたということですね。本来であれば携帯電話事業者などへの本人確認が義務付けられているが、4月14日に発生した熊本地震により被災者が本人確認書類を消失して携帯電話などの契約時に本人確認ができない場合が想定されるということで、総務省では携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則を改定し、被災者が契約できるように特例を設けましたということですね。特例期間は4月27日から当分の間ということで、一応期限は決めてないみたいですね。まあ地震で慌てて家を出て本人確認書類、まあ免許証とかそういうのを持ってない人でも、まあ、携帯電話契約できるようにしなさいというふうにね、総務省が、規則を一部改定してますよということがそうですね。
うん、そうだよね、携帯がないと困るよね。
そう。郵便局とかも、通帳とかキャッシュカードのない人でも本人確認ができれば、お金を下ろせるようななんか処置取ってるみたいですけどね。はい、それでは次はこちらトラベルウォッチにあった記事です。国交省九州道4月29日全線開通の見通しという記事が上がってました。昨日までのところでは30日頃に九州道全線開通っていうお話をしたと思うんですけども、これがどうも1日前倒しになったみたいですね。4月29日に、一般交通の開放をしますということはそうですね。一部速度規制が行われるものの、これで九州道は全線開通となりますと。で、大分自動車道の方ですけども、こちらは、湯布院インターから日の出ジャンクションの17キロ区間は、橋の損傷などの影響があるものの、応急復旧工事が進めば大型連休明けには一般開放が見込めるとしているということで、大分自動車道の方はゴールデンウィークはちょっと難しいみたいですね。連休明けに復旧の見込みということだそうです。この九州自動車道も、まあ、通れるようになったとは言っても完全に通れるようになったわけじゃないんですよね。これ記事の中に、通行のイメージっていうのがあるけど、結構上り車線下り車線をお互いに行ったり来たりしてなんとか走らせようっていう感じみたいですね。これ特に下り線の方かな、一旦上り線の方に入ってまた下り線の方へ戻っていくというようなね、なかなかちょっと複雑な走り方をさせられるようですけども、まあ、これが片側2車線だからできるんだよな。こっちの方のある高速道路とかバイパスってほとんど片側1車線じゃん、こういうとこが被災してしまうともう完全にお手上げ状態になっちゃうんだよね。
いいんじゃないんだけど、なんか、
まあ、とりあえず取れるようになったね、うん、はい、ここまで地震関連のニュースをまとめてお伝えしました。それではここからは、宇宙ネタいきたいと思います。アストロアーツさんの方にあった記事です。3月26日以降通信ができない状態にあった X 線天文衛星ひとみについて、太陽電池パドルが両翼とも根元から分離した可能性が高いこと、物体分離後に受信された電波が瞳からのものではなかったと判断されたことから、衛星の機能回復は期待できないとして復旧断念が発表されましたということだそうですよ。
え、違う受信、違うやつの受信、
どうもそうだったみたいですね。瞳から電波が来てるっていう風な最初報道が出てたんですけども、どうもこの電波瞳からのものではなかったということだそうですね。で、太陽電池パネル、まあ、あの飛行機みたいに羽みたいについてるんですけど、これ2つとも吹っ飛んでしまっとるということらしいですね。で、これ、当初はなんか宇宙ゴミでもぶつかったんじゃないかって話もあったんですが、どうも原因は、姿勢制御がまずダウンしてしまって、で、本体がぐるぐるぐるぐる回り出して羽が取れちゃった、羽というか太陽電池パネルが取れちゃったっていうのが原因っぽいみたいですね、どうも今のとこ、うん、まあどっちにしてももうひとみちゃんは復旧はできないということで、 JAXA の方は断念したということだそうですね。うん、
そんなんだ、ちょっと残念だな。
そうですよね、と残念ですけども、まあしょうがないのかなという感じですね。これも制御ができないんで、いつかはこれ落ちてくるんでしょうけどね。今んとこいつ落ちるかっていうのは分かんないでしょうね、まだ、うん、だんだんだんだん高度下げていって、
ずっとくるくる回っとるのかな。
今地球の周りをぐるぐるぐるぐる回ってるけども、多分空気の抵抗を受けてだんだんだんだん速度が落ちるんで軌道が下がってくるはずなんでね、ある程度下がってしまうともう大気圏突入して全部燃え尽ければいいけども、残骸が地面に落ちてくる可能性もゼロではないんでね、はい、ということで、まあそのうちひとみちゃんが落ちますよっていうニュースをね、またお伝えしなきゃいけないかもしれませんね。
どこにあるかは分かるの？
一応バラバラになったデブリは確認は取れてるみたいですよ、ある程度の大きさのものはね。細かいものまではちょっと捉えきれてないかもしれないけどね、うん、はい、それではここからは IT ネタに行きたいと思います。まず最初にマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル本社の会議室で従業員の男性が死亡、遺体のそばに拳銃が見つかるという物騒な記事が上がってました。4月27日にアップル本社の会議室で従業員の男性が死亡しているのが見つかったということはそうですね。亡くなった人物は頭部を損傷し、遺体の近くに銃があったそうですということでね。
何だ、事故？
いや、どうも自殺っぽいかな。サンタクララ郡保安官事務所は記者団に対し、男性の死亡に関与した他の人物はいないと判断しているそうですということなんで、多分自殺じゃないの。アップルは若くて才能のある同僚を失い心から悲しんでいるというコメントを出しているということはそうですね。これ亡くなる前にね、アップルが業績発表して減収減益の記事っていうか、まあ、ニュースが出てたじゃない、
うんうんうん、
なんかそれに関係してんじゃないのかな。
何責任取ったとか、
うーん、 まあ、全然違うかもしれないけどね。
じゃあ結構上の方の人ってことになるの、そしたら。
ただこれはアップルさん若くてって言ってるから、そこまで年齢の高い人じゃないのかもしれないけどね。まあ、あのこれはその亡くなったという、まあ、一方なんでね、この先一体何が原因だったのかっていうのは解明されてくるのかなって感じはしますけどもね。
まあだってアップルの本社で殺人事件があったとか思ったらえらい騒ぎになるだろうけど、とりあえずはそういう風にしとるのかもしれないし、わかるんですね。
まあセキュリティが結構ガチガチだろうから、外部から関係のない人間が入っていってっていうことは考えられんわね、多分。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 iTunes ストアでスターウォーズフォースの覚醒が配信開始、レンタルもありますという記事が上がってました。
出たね。
はい、出ましたね。スターウォーズエピソード7フォースの覚醒、デジタル配信が解禁されましたということですね。購入が2500円、レンタルが500円ですね。ダウンロードした際のファイル容量は、5.26GB。 5.26GB。
それは多い、
多いよ。 5GB だから結構時間かかると思うよ。映像は、1080p と 720p、 そして音声はドルビー 5.1 チャンネルで、ダウンロードできますということだそうですよ。ゴールデンウィークに持ってこいですかね。もう一度見てみたいなって気がしますね、これ。
そうですね。
うん、はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になるキナーさんの方にあった記事です。 Apple Japan iPhone 下取りキャンペーンの下取り価格を値下げという記事が上がってました。 Apple は先月より iPhone 下取りキャンペーンを開始しましたが、同キャンペーンの下取り価格が値下げされていたことが分かりましたということですね。
あ、まだ OS とか下取りしてくれるんだ。
うん、まあ、この今回の下取り価格の値下げは多分先日実施された SIM フリー版の iPhone が値下げされたのによるものと見られますということだそうですね。で、下取り価格ですけども、 4S が最大、3500円だったのが3000円に、 5、5S、5C 最大14600円だったのが最大11000円、6が最大31000円だったのが26400円に、そして6プラスが最大36000円だったのが32000円にそれぞれ値下げされましたということはそうですよ。
あ、そうなんだね。
うん、まあ、これを受けるためには Apple Store で購入しないとダメなんですけどね、 iPhone を。
あ、買っての下取り。
そうです、そうです、下取りですからね。
え、じゃあ何、持っとるだけのものはダメってこと？例えば私が今6持っとって、
うん、
6S に変えるけん、この6と 4S を2台下取りしてくださいはダメな。
あ、どうだろう、
どうなんだ。
それは0120クックさん、クックさんに電話して聞いた方がいいかもしれないね。
あ、いや待ち時間長いけめんどくさい。誰か聞いてきてください、アップルって。
複数取ってくれるかどうかって話だよね。う
ん、1台だけなんですかねって。
うん、はい、まあ値下げされたということで、6プラスでも最大3万6000円でしか取ってくれないんだ。この最大っていうのは多分 128GB モデルの話だよな。あ、
そうか。
11万いくらでしょ、うん、それが3万6000円でしょ。
そうか。
こ 声出すよりはその、まあ、iPhone を買い替えるつもりであれば下取りであの家電量販店とかの下取りを使った方が絶対お得だよね。
私箱とかがちゃんとあるとかいう話かと思った。そうじゃないかな。そうだよね、容量か。
アップルの場合は箱関係ないんじゃないの。例えばそれを整備して売るときには箱は全く別の箱じゃない、アップルさんの整備済み品って。
知らないもんだって。っていうかじゃあ箱ばっかりってんですけ
ど、はい、まあ安くなっちゃったよということみたいですね。
まあ時間が経てば経つほど安くなるもんね。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマック宝鑑定団ブログにあった記事です。マックファン2016年6月号に iPhone Pro 5.5 インチの原寸大図面を掲載という記事が上がってました。 5.5 インチ液晶のディスプレイを搭載した iPhone Pro 5.5 インチとされる原寸大図面が掲載されていますということで、名前が iPhone Pro ってなってるね。
これ7のこと。
7のでかい方ですよ。
みんなプロっていう名前に変えていくの？
もしかしたらその可能性あるな。
でもプロの次は何になるの？プロ 2？
うん、プロの次？
プロ2、プロ3、プロ4とかなの？
どうなんだろうな。わかんねえ。アイサイトカメラ、あの背面カメラ、デュアルレンズ仕様になると記載されていますということですね。サイズ的には iPhone 6s プラスと同じようですが、底面にヘッドフォンジャック用の穴がなくなっているように見えますと。
やっぱり
だから iPhone はそのでかい方がプロ、ちっちゃい方は今まで通りの iPhone っていう名前じゃない、もしかしたら。
どういうこと？でかい方ってプラスのこと？
プラス、今のプラス。
あ、そうか、
もしかしたら。
じゃあプラスっていう名前がプロになるってこと？
可能性はあるね。この iPhone Pro っていう名前が本当にできるんであればね、
うん、
プラスに該当するものが、まあ、プロと呼ばれるかもよって感じですね。
これ会員サイヤ
ー、あ、マックファン、
うん、った
そうだね。
まあ、G4万だろうけど、
でも絵は読めるよ。
A 見るだけでいいわね。本私後で借りて G 見るっけ。
あ、まあ、給料出たら買うわ。
え、そんなんで？
ん？
ゴールデンウィークお金がいるっけ？
うん。ゴールデンウィーク前に給料欲しいな。
何？ゴールデンウィークの時間のあるときに読めばいい。
え？時間があるときに。
給料出たらって700いくらでしょ？
うん。
買えよ。
スキちゃん買えよ。給料出ただろう。
給料は出てるけど、私病院内にいるから。
僕も大阪ではお金いるし。はい、それでは次のニュースはこちら、ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。インド国内で販売するスマホ、携帯電話すべてにパニックボタン導入義務化、女性の安全を守るという記事が上がってました。女性の安全を守るため2017年からインド国内で販売される携帯電話端末にはパニックボタンの導入が義務化されることになりましたということだそうですね。パニックボタンっていうのはあれですよ、小学校の子供がランドセルとかにしつけてるやつがあるじゃん、引っ張るとバーンってペックアウトがするやつ。
なんて言うの？
あれは防犯ブザーだけどね。
あ、そうね、
その機能をスマートフォンに、スマートフォン、携帯電話につけることを義務化すると。
すごいね。
うん。ガラケーの場合は5または9のボタンを長押し、スマートフォンの場合は電源ボタンを3回連続で押すと緊急コールとなりますと。また2018年1月からは全ての携帯電話端末に GPS 機能の搭載も義務化される予定ですということだそうですよ。
インドだけ？
インドではそれを法律義務化すると
うーん
いうことですから、まあグローバルで展開するスマートフォンなどにはこの機能をつけとかないとインドでは売れなくなるってことよね。
iPhone にもってこと？
当然 iPhone も適用されるでしょうね。
インドで発売する分だけにつくんだ。
でもインド向けだけにするよりは全部この機能つけちゃった方が多分手間的には簡単じゃないのかな。今スマートフォンの場合はそれこそ電源ボタンを3回連続で押すと、まあそういう機能が発動されるっていう風な、まあこれソフトウェア上でやってしまえることのだと思うんでね。
でも
それこそ OS のバージョンアップで何とでもなるとは思うんだけどね。
いや、それが全世界共通でとかっていうのを記事のどこにも書いてないじゃん。
全世界共通ではないけども、ただ作る側の立場に立てばインド向けだけにこの機能をつけるよりは全部につけてしまった方が簡単だわね。だから多分つくんじゃないの。
そんな無責任発言していいの。
うん、いい多分その方向になると思うよ。ということで、まあ電源ボタン3回間違えて押さないようにしないとダメですね。
簡単に言って大丈夫
ですか。大丈夫はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。ソフトバンク5月9日より一部店舗で iPhone の点検修理サービスを提供開始ということだそうです。本日ソフトバンクが5月9日よりソフトバンクショップ、これソフトバンク表参道とソフトバンクグランフロント大阪、この2店舗で iPhone の点検修理受付を開始すると発表しましたということですね。
どっちも Apple ストアあるとこやん。
まあね。
なんなそれ。
ただこれは多分全国展開していくんじゃないのかな。とりあえず表参道とグランフロント大阪、ここでスタートっていう意味だとは思うんだけどな。これ修理内容ですけども、本体交換修理、これは整備済み品との交換になりますね。それからバッテリー交換修理、これバッテリー部品のみの交換、こちらは店頭で行うということはそうですね。だから持って行って修理してもらって持って帰れる。あとディスプレイ修理に関しては預かりますよということで3日から5日かかりますということはそうですね。うん、これ全国でやってくれると嬉しいですね。
なんか一部店舗でって書いてあるけど2店舗やんみたいに突っ込みたかったよ。
まあね。これ修理代金が出てますが、一番お安いのは本体交換の場合 iPhone4、 これが 16,800 円。いっちゃん高いのは iPhone6S+ が 38,800 円、バッテリー交換は一律9,400 円、そしてディスプレイ交換は 4S 以外は、受付がしてもらえるみたいですね。5C、5S、それから 6+ が 14,800 円、 SE、6S、6S+、 それから6、ああ嘘嘘嘘嘘嘘嘘違う違う違う違う違う、
なんかこのディスプレイの修理代おかしくない？
ディスプレイの修理代が待って、高いのが一番高いの、確かに6が 12,800 円で一番安いね。
だっけ、新しいものと古いものが高い。
そうだね。
だけど、ま、これ合ってるんかな、本当に。
合ってるんじゃない？と思うけどね。
不思議な値段設定だなと思って見ました
。そうですね。ディスプレイの値段設定がなんか。ちょっとあれって感じはすることはするね、
うん、
はい、それでは次のニュースですけどもこちら AV ウォッチにあった記事です。 Hulu の視聴時間はテレビからが対大幅何これ？
身長。
身長でいいの？
うん。
大幅にまあ長くなってるという記事ですね。Hulu はテレビでの Hulu 視聴を促進する大画面で Hulu を楽しむキャンペーン第1弾として新 Apple TV 購入で Hulu 会員限定1万名に iTunes コード3000円をプレゼントするキャンペーンを実施するということだそうですね。また Hulu 利用者においてテレビ利用で伸びているとの調査結果を発表しましたということだそうですね。Hulu 現在会員の方限定先着1万名様に新しい Apple TV を購入すると iTunes コード3000本をプレゼントするということのようですね。
新しい Apple TV？
うん、あの、Apple TV の第4世代っていうのかな。
はあ、はあ、
あの厚みの厚くなったやつ。
あ、新品買えたらじゃなくて第4世代なんだね。
そうそう、第4世代っていう意味ですよ、うん、この新しい Apple TV っていうのはね。これは個々に購入した後キャンペーン応募サイトから申し込む必要があるようですね。先着1万名に3000円の iTunes コードをプレゼントしますということで、受付期間は4月28日から5月の31日まで。当然ですが先着1万名を超えた時点でこのキャンペーンは終了ということなんでね。これは以前に買った人はダメなんだろうな。
そうでしょ。
受付は4月28日からだけど、このキャンペーンが始まってから購入ってことなんでしょうね。はい、ということでまあ言い換えれば3000オフで購入できるってことですね。
うん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。 Amazon プライムフォトを利用するとカメラ、プリンターなどが最大5000オフになるキャンペーンを実施中という記事が上がってました。現在 Amazon がゴールデンウィーク中にプライムフォトで写真をアップロードしたユーザー全員にカメラ、関連アクセサリー、プリンター、Adobe ソフトウェアが最大5000円割引になるクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施していますということですね。実施期間は5月10日までで、参加方法は公式アプリ Amazon Photos をダウンロードし、アプリから写真をアップロードした時点で自動エントリーとなります。クーポン配信対象に、まあクーポンの配信対象になりますということですね。またクーポンは5月16日から5月31日までの間に、amazon.co.jp のアカウントに登録のメールアドレス宛てに送られる仕組みになっていますと、いうことですね。まあ、 カメラ、それからカメラアクセサリー、プリンター、あとアドビソフトウェア購入を予定されている方は、このプライムフォト、まあ、1枚でも写真をアップロードすればエントリーということになるそうですんでね。
この最大5000円というのが気になる。
あ、多分いくら以上
違う、商品ごとです。
あ、商品ごとに違うわけだ、うん、なるほどね。はい、それではお得情報が続いたんで、iTunes コードのお得情報もここで入れておきたいと思います。まず最初はローソンさん、4月28日から5月9日までローソンで3000以上の iTunes コードバリアブルを含むを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes コードをプレゼントしますということですね。3000円、5000円、1万円券でそれぞれ300円、500円、1000円分をプレゼントします。バリアブルも3000以上であれば購入金額の 10% がプレゼントされます。そしてもう一つ、これは何屋さんだ、ヨークマーベル
は、
ヨークベニマル4月28日から5月16日までの期間中、ヨークベニマルで iTunes コードや Google プレイギフトカード、 Amazon ギフト券など各種 POSA カードを7個決済で購入された方にもれなく 5% 分の7個ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施しています。
なんて言った今、 POS？
ポスエーカード。
ポスエーカードって言うんだ。
うん。
何するの？
あの、ポスはポイントオブセールのこと？あ、レジのことです。ポスってのはね。A ってのが何を意味するかちょっとわかんないけどね。具体的な割引のはキャンペーンサイトで、登録をする必要がありますね。でもこのお店こっちの方にないよな、ヨークベニマルなんて。
なんか聞いたことあるけどな。
まあ、7個カードが使えるんで多分セブン&ホールディングスだと思うけどね。
あのヨークって多分伊藤洋華堂の、
はあ、
あれじゃない、なんかね、
うん、
食料品を中心としたスーパーマーケット、
なんだ、
福島が中心で宮城、山形、栃木、茨城の5県に広く展開しちゃって
だそうですよ皆さんはい、それでは次のニュースですけども、ちょっと待ってくださいね。
バヤルな今日。
うん。いっぱいあるよ。いっぱいあるけど、ちょっと記事を整理しますね。ちょっとお待ちくださいね。はい、それでは次のニュースです。
そんなに減ってない。
こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。名古屋市交通局 iPhone 用市バス地下鉄運行情報アプリ名古屋乗り換えナビをリリースという記事が上がってました。名古屋市交通局が iPhone 用市バス地下鉄運行情報アプリ名古屋乗り換えナビを App Store にて無料配布を開始していますということは、そうですね、
名古屋限定の。
そう、これ名古屋限定です。ということで名古屋オフ次行くときには使えるでよ。
使えるでよ。
使えるでよ。入れとくでよ。はい。そして次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。イングレス、新たなスポンサーはオートバックスという記事が上がってました。アメリカナイアンティックは、 イングレスの新たなスポンサー企業としてオートバックスセブンと提携をしたということだそうですね。27日日本科学未来館で開催されたイベントに合わせて発表されましたということですね。今まではローソン、ソフトバンク、世界伊藤園、大日本印刷、三菱東京 UFJ 銀行がパートナー企業となってたんですけど、ここに、オートバックセブンが入りますよということだそうですね。当然ですがオートバックスのお店が、ポータルになりますということですね。多分このオートバックスにちなんだ新しいアイテムも出てくるんじゃないのかなと思いますけどもね。あとここの記事の中では伊藤園謎のマシンを開発っていうのも上がってますね。伊藤園はイルミネーションに工夫を凝らした自動販売機を設置する計画を明らかにしたそうですね。なんか変わった形の自販機をどうも開発中だそうですよ。まあ島根の田舎ではそんな自販機出てこないかなって気がしますけど、なかなか。
あ、でももう5月14日に出てくるんじゃん。
ですね。
あのお台場のビーナスフォートって、
なんか未来っぽい感じですね。これ写真が上がってますけど、
もし見つけられた方ぜひ写真で見てってくださいね。
はい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。松崎しげるが喋る愛の USB メモリーが発売、黒いって記事が上がってました。松崎しげるの愛のメモリー、これをもじった USB メモリー、愛の USB メモリーが発売されるということだそうですよ。
え、喋るのこれ。
喋るみたいですね。音声付きサウンド USB メモリーだそうですよ。
へえ、すごいな。
笑いは取れますよね。で、スペックは USB 2.0 対応ということで、ちょっと一世代昔の USB 規格になりますけども、容量がね 9.6GB なんだそうですよ。
え、結構あるね。
うん、これ黒いから黒、 9.6GB。 価格は4560円、しげるだそうです。しげるちょっと苦しいね。
あー、名前にあれしてってこと。
そう、松崎しげるのしげるで4560円だそうですよ。
結構いいお値段ですね。
まあだって松崎しげるの顔がついてるもん。
そんなに好きじゃないけど。よく考えましたねこれ。
そうですね。でこれ実物がですね、明日から開催されるニコニコ超会議、こちらで、展示されるそうです。
へ
ー、もしかしたら購入もできるのかな。で、このイベント期間中、会場および IO データ直販サイト IO プラザで販売された商品の売り上げは全額を熊本地震の義援金としてIO データさん寄付に回すそうですね。ちょっと笑いは取れるかもよこれ。
4000円使って笑いを取る、うん、なかなか勇気がいります、私的にはね。
この喋るっていうのはなんか3種類用意されてるみたいですね。音声がこの USB メモリーの裏側に音声 1,2,3 とミュートっていうのが記載されてるんで、どうも3種類用意されてるみたいですよ。
何を喋るかは秘密なのね。
そうだね、
勝手のお楽しみってこと。
うん、
多分歌うんじゃない、愛のって
かもね。 あのこの間松崎しげるさん、あの瀬戸大橋の橋脚の上で結婚式した時にもなんか出てきたっていうニュースあったよね、うん、
ちょこちょこ出てくるけど、この USB メモリー結構大きいね、
うん、
このカバン、男の人ビジネスマン風の男の人のカバンから顔出してるのもめっちゃこう、なんかちょっと笑えんなこれ
はい、以上空海 IT ニュース4月28日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
G メール紹介せんの。
ああ G メール、あ、ちょっと待ってよ、 G メール、はい、 G メールから紹介しますねねいっちゃんからいただいてます。空の蜜一旦締め切りします。あ、締め切り、締め切りマシス、
どこにすって書いてある。ああ、件名ですか。
うん、件名、締め切りマシス空の蜜一旦締め切りました。久しぶりの方やお初の方、ツイッターネームは知ってるけどやっとお会いできる方、ご参加表明ありがとうございました。今回のメンバーはアウチさん、マサヒロさん、月ちゃん家族3名、親父のトトロさん、マルエムさん、シロクウマさん、エンダイさん、カサトンさん、レモンさん、ノラシゲさん、ユウさん、ゲモウくん、江口小太郎さんと私の16名となりました。30日は楽しみですってことでいただきました。
すごいね、
すごいね、16名、
にぎやかですね。
いっちゃんもともと16名も入る人数で予約は取ってたのなんかそっちの方が心配になるんだけど
大丈夫なんですか
かな。
いいな、楽しんでくださいね。
うーん、はい、ありがとうございます。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですね、岩成くんが月ちゃんの車も燃費偽装車、
偽装車、偽装車、
私が偽装しとるわけじゃないけどね
ありがとうございます。
なんかいいことないかなと思ってますけどね、どうなんでしょうね。
個人的にはないんじゃない。
なんかでもテレビでガソリン代を少し、なんか差額分を返すだのみたいな話もちょっと聞いたよ。
え、そうなの。
なんかでもあの記者会見の時にそんなこと言っとったけど、なんたら乗っとかねえけんじゃんと思って、うん、でも私の車ってどうなんだろうと思いながら聞いてましたけどね、その時は。
ああ、
ちょっと三菱行ってみようかな、ねえねえねえ、なんかしてもらえるのって言って私ね、もう運転長いこと乗っとるよって15年ぐらい乗ってるよって言うから
どれぐらい返してくれるのかな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして1261回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。文ちゃんが聞いてくれて、ヒアルロン酸、グルコサミン、コンドロイチン、お大事に。
はい、ありがとうございます。ありがとう
ございます。グルコ、そうね、グルコサミンとかコンドロイチンとかもよく聞くけど、やっぱりその飲むより直に注入する方がいいんでしょうけどね。痛いんだけどね、あれ。
あれ飲んでもあんまり効果出ないんでしょ？
あんまりないとかって言うけどね。
うん。はい。
5月2日に1回目入れに行きます。はい。くまちゃんが、おはようございます。仕事の前に聞いてます。山口市も曇り、一日降ったりやんだりの天気かな、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、アップルの売上ニュース。これはニュース、PC をはじめ個人の IT 系の市場が先進国では飽和状態に近いと言われていて、他社にシェアを奪われて沈んでいるわけじゃないし、昨年比マイナスでも事業としてマイナスなわけじゃないし、難癖つけたいマスコミに踊らされてる気がする。でもなんかあの、この先もちょっとしばらく低迷しそうだって言ってましたけどね。
次の四半期も減る見込みだって話だったな。
うん、もう言っとったね。
うん。
どうなんでしょうね。
うん。
あの、クックさんは、いや、ようやったようやったってなんか、なんか言っとったけどね。はい、それから、アメーバーじゃないよ、アベマ TV を見てみたら結構好きだったいくつかのドラマの再放送をやっていて見てたんだけど、3日続けて同じ回、それも昼夜2回、どんなタイムテーブルになっているんだろう。これらの番組を見られるなら有料でオンデマンドもいいな、金額次第だけどってことで。
はい、ありがとうございます。
まあ毎日なかなか忙しくて見れない人のために同じのやってるかもしれないですね。
まあそういうことだろうね。
はい、はい、ありがとうございます。いっちゃんが1261回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん、藤の綺麗な季節です。5年ほど前に地元の藤棚で撮った写真で作ったムービーです。とあるコンテストに応募して賞をもらいました。
YouTube のリンクはついてますね。
なんかすごいのれんみたい。
うん。
あ、音楽がついてくる。
ああ、本当だ。
音大きいよあなた。
だね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん残念。プレミアムバーガーてりたまは温めた方が良かった。これってどこのやつだっけ？
マクドナルド？
このてりたまは。
うん。あ、でもマクドナルドの目玉焼きが入ったのはあれ完全に両面焼いたやつだよな。これ片面しか焼いてないよな。
どこのでしょうかね。
違うかな、マクドナルドじゃないのかな。
あの、いっちゃんここにあの、ハッシュタグワンカムをつけてますけど、あの、このワンカムのアプリ、カメラアプリを作った瀬戸さん、
うん、
私ちょっと仲良しなんですよ。なんか、うさぎつながりでね、Facebook ですごい仲良くしてもらってる。自慢。うん、はい、ありがとうございます。お散歩さん、USB に接続するタイプのヘッドセットが2000円弱程度でありますよ。もちろん音質はそれなりだけど今の状態よりはいいかなってことで、お散歩さんがプレゼントしてくれるんですかね。
お散歩さん逃げろ。
USB に接続するタイプね。
あの USB に接続するオーディオインターフェースのことだと思うけどね。
2000円か、
うん、
試してみる価値あるんですかね。
まあ、あのイヤホンジャック使うよりはノイズは減るはずですよ。
うん、
うん、
そうなんですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが聞いてくれてお見舞い申し上げます。で、なんか長いんですこれ、
うん、
なんかどんな運動したらいいかっていろいろ書いてくれてますが読みません。あの、なしかね、病院ではあの私が今結局その膝が痛くてこうピーンって伸ばせないっていう状況があって丸くなっていうのがあるんだけど、ネットで調べたら痛みがなかったらウォーキング、うん、すいませんしてもいいって、あの無理に歩いたらいけんけどね、
筋肉をつけるためにっていう
と、にかくあの膝上にね、あの筋肉、この膝のこの上のとこになんか筋肉つけんといけんらしくって、まあ、膝周りになるのかな、
うん、
結局私あの内側性って言って、あの内側の骨が特にあの近い距離がすり減ってきて、うん、で O 脚になってきよる足が。
そうだわな、内側がすり減るってことは。そ
うそうそう、いや私ね、あの昔からこう胸突きした時にあの、うん、足と足の間にこう隙間ができる足がその綺麗な足だとかっていうのを見て、はい、私ペッターってくっついとったのが最近ちょっと隙間ができてるけすごい嬉しかったんよ。やだ私どうしよう、足いい感じになるよりじゃなくてとんでもなかったという落ちちゃった先生に、いやなんか隙間ができてだから O 脚になってんだよとかって言われて、あそういうことみたいな
落ちがついてた、
うん、ぬか喜びでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口小太郎さん、仕事終了、ゴールデンウィークの始まりです。とはいえカレンダー通りですけどねってことで、
はい、ありがとうございます。
あんまり休みが続かん方がいいと思いますよ、あの贅沢なことですけどね本当に。私2日間の2日は出勤してもいいかなって思ってるぐらいですけど、まあ、まあ、3連休3連休で楽しんでくださいね江口さんも、あの空の目もあるし、
うん、
うん、ありがとうございます。ドルビーさん、どうしよう、何これ何これとか言っちゃいけない、ダメだ、ブルーレイを我慢できずにレンタル字幕版をダウンロード中、かっこ情けない、今夜から48時間耐久で何回見ることができるかチャレンジしてみよう、映画館では見逃してしまうような小ネタがいっぱいあるらしいですよ。
スターウォーズの話だね。
ブルーレイ、あ、ブルーレイを見るんか。
いや、ブルーレイを買いたいんだけどもすぐに見たいから iTunes とかでレンタルするって言うでしょ。そうか、
なるほど、
うん、
まあ、あの休み休み見てくださいね。
まあ、見出したら48時間でレンタルは終わっちゃうから48時間の間に何回見れるかってことだね。
うん、
うん、
まあ、あとはうん、明日から厳密には配信されたと、ん、明日から厳密には、あ、明日から厳密には配信された当日からゴールデンウィーク突入となります。そこでネット配信で視聴できるおすすめ海外ドラマの情報を Facebook にアップしました。飛び石でもお休み中に海外ドラマの一気視聴なんていかがってことで、いやー、ずーっと引きこもりになっちゃいますよ。でも元気な人はお外に出てください。
そうだね、うん、
はい、はい、ありがとうございます。あうちゃん久しぶりだね。あうちゃん、1261回を聞いてくれて、部屋に消火器があるのですか、そういう備えをそろそろ考えないとねってことでね、
はい、ありがとうございます。
そうだよな、あの私らは何、結構そのアパートとかそういうところに住んでると大家さんがねみんな仕切ってくれるようになるんでね、
うん、
本人そのつもりがなくてもちゃんと備えてもらっとる感じなんですけど。
そうだね、
まあぜひあうちゃんも消火器を
買ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、
としろぐさんが、配信お疲れ様です、仕事のともに拝聴させていただいてます。月ちゃんなんか膝がすごいことになってるとのことで、ご自愛を祈ってお見舞いとさせていただきます、どうかお気をつけてということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あの昨日あのしてもらった痛み止めが今日結構まだ効いとるみたいで、
うん、
今日はわりかし なんかスタスタ歩いてましたね。痛みがあんまりないんで幸せな一日でした。
なんか今朝は痛みが出てきたっていうから、
うん、
どうなるんじゃいと思ってたけど、
朝は痛くてやばいぞこれと思ってたけど、日中は結構ね、
うん、
楽だったんですよ、
うん、
まあ油断せんようにせんといいんですけどね。
そうだね、
うん、ありがとうございます、はい、であとこのレナウンカラーのマツダ車は、あの日本車で総合優勝に輝いたロータリー車のアテナ。
そうです、あのチャンピオンになった時のやつですね、ルマンで。
マツダって書いてある。
うん、
レナウンっていう車の、
あのスポンサーがレナウン。
あ、レナウン、レナウン、レナウン。
そうそうそうそう。ベースはあの3ローターの 20A だったかなを乗っけたエンジンですよ、マツダの。懐かしいですな。まあ、広島本社行くと置いてあるんだけどね。
うーん、
あのなんかイベントとかがあるとあのエンジン回してくれますよ。
あのマツダの広島本社ってなぜだかの島根県の中学校の修学旅行のコースなんですよね。
そうだね、
あれ不思議だわなんでとかと思うんですけど、
マツダ行って宮島行くパターンですね。
宮島だっけ。
いや、僕の宮島だった
よ。うちのコラーは九州だ。あのスペースワールドよ、それこそ。
ああ、うん、僕らの時は松田とあと岡山水島コンビナート見に行って、で宮島だったけどな。でも娘らは、うん、と岡山行かずに宮島と松田行って、まあ、平和公園も行って弥勒の里でなんか遊んだって言ってたよ。
え、小学校でしょ。
小学校、小学校。
私らは神戸、京都だった、鳥取は。
へえ、
うん、
はい、ありがとうございます。
キックさんがね、グランフロント大阪か微妙、うん、まあアポスト心斎橋の混雑緩和してくれればいいですねって。これさっきのニュースですね、ソフトバンクの修理してくれるような。
いや、じゃないでしょ。グランフロント昨日なんか言ってたじゃん、スケちゃんが。
は、
土産買ってきてって。
え、なんでアポスト心斎橋が出てくるの、ここで。
アップルの
専門店の、お土産の話はナンバシティでしょ。だって
あれナンバシティだったか。
さっきグランフロント大阪の話出てったでしょ。だってソフトバンクの、そのことじゃないかなと思ったんですけど。
でもさっき話したことをここでコメントは出てこないだろう。
いや、だってキックさんが、キックさんはいつも主語がないでしょ。
うん、主語はないけど、
そのニュースを知っとってじゃない、このアポスト心斎橋の混雑緩和って言うってことは。
そういうことなんか。
わかんない。
先を見せたの。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。えいちゃんはゴールデンウィークが始まって、浅草、木馬亭でグレート義太夫とホーキング青山嘘つき名人会っていうやつ言ってますけど、グレート義太夫ってあのたけしの人。
そうだね、たけし軍団だね。
あれでしょ、あの何だっけ、たけしの天才元気が出るテレビ、あの懺悔のところで罰しようとしてない。
それは元気が出るテレビじゃなくて、 あれはあの元気が出るテレビじゃないでしょ。タケちゃんマンとかでしょ。
元気が出るテレビじゃん。
違う違う違う違う違う。ほら番組名出てこないじゃん。知っとる系とか。
だけタケちゃんだけそれ天才元
気。元気が出るテレビにはさんまさん出てこないもん。ひょうきん族だわね。
あ、そうか。悔しい、なんかすっごい今悔しい、腹立ってめっちゃ腹立って、絶対あなたの言うことが間違い
ない。ひょうきん族だよ、ひょうきん族。
めっちゃ腹立つ。あ、やだやだ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はー、むちゃむちゃ腹立つ。はい、アメリカンさんが、空海 IT ニュース毎日楽しみに拝聴しております。1日のお昼に月ちゃんの足板のお見舞いとお土産を届けに行きます。お楽しみにしてください。 私も最近太り気味で膝に体重がかかり足が痛くて病院にかかっています。情報交換しましょう。お昼前には出雲市着きますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ、あのアメリカンさんも気をつけたらいいよ。私もね、とにかくダイエットっていうか体重減らしなさいって言われて、やっぱりあの私がね今回その発症したあの変形性膝関節症は、まあ、割と女の人に多いんだけど、
うん、
やっぱ太ってる人、
うんうん、
かかりやすい、あのやっぱり体に負荷がかかるっけ、
膝に負荷がかかるってことだね、体重がもろに、
うん、なのでね、
うん、
まあ、気をつけましょうね。
そうですね、
楽しみにしてますよ。
あの場所はまた後からDM で打ち合わせというかお知らせをします。どっか場所取った方がいいのかなと思うけど、どこがいいかちょっと今まだ考え中なんですけどね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一丁ですね、
はい、
皆さんコメントありがとうございました。
なんか今日言葉がつっかえるね。どうした、
ん
どうした、
お腹減ってる件かも。
違う違う。
はい、ということで、まあゴールデンウィーク前の配信は今日が最後
ですね。皆さんどうも長くの間ありがとうございました。ご清聴
ですね。あの本来なら明日配信があるんですが、金曜日だからね、明日からお休みに入るんですけども、明日レノさんの誕生日だよな確か。
あ、そうだったかも、
うん、
じゃあ今日言うとこ、レノさん、そうよ、これ明日配信するんだっけ。
そうね、配信自体はもう明日日付変わってるからね。
レノちゃん
お誕生日おめでとう。
おめでとう。
はい、あと何かありますか、連休に向けた抱負とか。
連休は、まあ、結局あんまり出歩けないということになったので、まあ、明日も綺麗に予定が吹っ飛んで、
うん、
なんでまあ普段なかなかねできないことをしようっていうか、うん、あの一つ新しい趣味を見つけようっていうのと、
新しい趣味、
うん、なんかね夢中になれる、あのしかも女子力が上がる趣味をちょっと見つけようって思ってるのと、
うん、
あとはあの美味しくてカロリーが高くないあの食事を、
うん、
あのちゃんと作って食べようって思ってます。
おお、大人になるのね。
どういう意味ですか。いやなんかちょっとね、まあ、忙しさにかまけて本当に、まあ、一人だけあの食べてくれる人だったら頑張って作るんだけど、一人だったら適当になっちゃうんでね。うん、ちゃんとね、うん、あの体のこと考えようとか思ってます。
うん、
であなたは。
僕、
うん、
まあのんびり過ごしましょう。
のんびりでもないでしょ。
ああまあね、大阪でも大阪しか行かないからね。
大阪しか行かないって上等です、私からしたら。
スキちゃんも足が痛いからな。
もう今日もなんか本当にあの最後の最後まで明日行かんの？行こうやってずっと誘ってくれとったんだけどね。
うん。
まあちょっとまた今回も県外出ずか。今回また下手したら1週間も休みなのにこっちから出ません。あ、嘘だ。アメリカンさんに会うのにいつも行くけん。
うん。
あれで終わるかもな。
その膝が痛くなったのはあれじゃない、スキちゃんが広島行きたくないな行きたくないなってのが膝に来たんだね。
うーん、いや一つここ一つね心当たりはあるの、
うん、
いやもともと悪かったけど、
うん、
最近、
うん、
なんかねヒールの高い靴を履くと姿勢が良くなって、その足が綺麗に見えるし足が綺麗になるよみたいな話を聞いとって、
うん、
最近割と私もともとぺったんこの靴履く人なのにやたらヒールの高い靴履いて会社行きよったん でみんなに最近なんかヒールの靴ばっかりだよねっては言われようって、それもかな。でしかもね、その履いとる靴が、
うん、
なんだ、靴の大きさってさ、体重減ると足もちょっとちっちゃくなるじゃない、
うんうんうん、
で去年の今頃に比べたら私ちょっと体重落ちとるけん、靴がカパカパなんよ。でそれを変な力のやり方して歩きよったんよ、うん、
あ
だけそれもいけんかったんかなってちょっと思ったり、まあでも先生がまあ言う限り、まあ時期が来たんだよみたいな感じでは言われたけど
50肩と一緒
まあなぜ70の足だっけな、
うん、
だけどまあちょっとね、うん、本当にちょっとでも痛みが来んようにちょっと努力をしようと思ってますけどね、
うん、気をつけてください、
皆さん。一言じゃないよみんな気をつけてね。
はい、
はい、以上空海 IT ニュース4月28日でした。お届けしたのは、
はい、皆さん楽しいゴールデンウィークを過ごしくださいのみちゃんと。
やっぱり喋りがおかしいわっていうかさ、え、ごめんみっつぁん、
うん、
録音できてない、
はあ、
なんちゃって最後に嘘ついたら好きちゃんでしたそれでは皆さん1週間ご無沙汰しますが、どうぞお元気で。
いやいや10日だよ。
あ、10日
?1 週間以上だよ。
来週も全部休みだっけ。
そうだよ。
あ、そうなんで、ね、3つの都合ですね。気が向いたらツイキャスします。3、4、
ダダモノダンダ。
そうか、3つの都合で休み。私は来週も金曜日仕事だけどね。
金曜日休みだよ。
あんたそんなにのんびりしますって大阪3日行ったぐらいだって全然びくともせんやん、あんた。
そうだよ
明日もごゆっくり。
はい、連休明けは9日からの配信です。
みっつん明日どこ行くの。
明日は休日出勤だよ。
ほんとか、怪しいな。いつもだったら自分から明日は仕事なんですけどねっていうのに最後まで言わんかったけ、明日はねみっつん秘密のデートかもしれません。
おお、秘密のデートが
今 for upcoming IT news.